せーの、バンダイフューチャードリーム。今日もお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
久々の番外フューチャー配信188号になります。前回やったのがこれいつなんだろうな、187号、5月にやったんだね。だから2ヶ月ぶりなのかな。
ですね。
よしみさんの初東京、おのぼり珍道中、のっけから重大発表も、私呪いを解きますってタイトル書いてありますよ。187号。
ああそうだそうだ、ちょうどその出版をお知らせする、
それで東京で打ち合わせがあって、初東京の仕事で行って、
うん、一人で初めて東京行ったっていう
出版の話などもした時なんだね、
そうだそう、道に迷ったとか、
そうか、
間違えて乗ったとか、
そうだそうだ、うん、で今日はなんで久々にやるかというと、そうです、今日6月30日、私の誕生日ということで、
ね、すごいですね、土曜日にぶつかって
プレゼントをいただきましたんで、恒例のこの番外フューチャーで中身を開けようと。しかも今日はですね、ゲスト、表の放送でゲストにお越しいただいたパワーアップカフェの主催者でもあります、うん、大野正史さんからも、なんと男性からもプレゼントいただきまして、ちょっと嬉しいんで、このまま番外フューチャーにも残っていただきました、
はい、
大野さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
パワーアップカフェの主催者であります。7月の、表でも言いましたけどね、7月の11日の水曜日に午後6時半から夜9時までの間、旭川市民活動交流センターココデに行って開催されるイベント、これ踏み出した100人、シリーズ踏み出した100人というサブタイトルがあるんですけども、表聞いてない方にはね説明すると、旭川でこう社会人でも学生でもそうなんですけど、こう頑張って何かをチャレンジしようとしている人を、まあ、大抵1回ごとに6人ずつぐらいですか、
そうですね、5
人か6人ずつご紹介して、どうして私がこういうことをやろうと思ったのかとか、やりたいと思っているのかっていうのを熱くプレゼンをして、でそれをもとにみんなが刺激して、もっとこうしたらいいんじゃないかとかもアイデアが出たりとかもするのかな、そういうグループでいろいろ話していくうちにと、つながりを持つ、そしていろいろとモチベーションをもらったり頑張ろうという気持ちにもなれる、そういったのでまさにパワーアップするような、こう人と人との出会いも演出できるようなイベントなんじゃないでしょうか。このパワーアップカフェクラブ、7月の11日の水曜日に開催されるということで、参加費は200円なんですね、
はい、
で今回6人、なぜ地域を伝えたいのか、なぜ現役ママがママたちの笑顔のために活動するのか、そしてなぜ経済学部が森に行くのか、なぜ公務員が就業後学習支援をしているのか、なぜ楽しくチャレンジし続けることができるのか、なぜプロでもないのに社会人になってからも演劇を続けているのか、この6人のプレゼンが聞けるということなので、ぜひねこのポッドキャストを聞いている方で興味のある方はパワーアップカフェ7月11日お越しください。最初に言っとかないと俺忘れちゃうんで、
はい、ありがとうございます。
じゃあここからが本題です、
はい、
いただいたプレゼントを食べましょうか。
はい、
もう
食べたい。
私の誕生日ということで、ちょっとねラジオネームボンボヤージュさんからいただいたんですよ。献上品って言うんですけど、この番組では小野さんにもちょっと献上品いただきましたけども、
はい、
チラッとこの内容を言ったら小野さんもちょっと惹かれるって言ってましたよね。
はい、
あれなんだっけな、ちょっとメッセージいただいたのはどこ行っちゃったの、これどこだどこだどこだ、これだっけ、あった、横浜の老舗有明って知ってますよね。有明ハーバーって有名なんですよ。横浜のメーカーです。
へー、
有明、横浜の有明です。有明の馬車道アイスクリーンハーバー、すごいこれちゃんと、
いつも
クッションのパックでしっかりとガードされています。お菓子が崩れないようにでしょうか。あ、出てきた、
お出てきた、
ラジオネームボンジさんの手紙と、いつもの通り FM 横浜のタイムテーブルと必ず入れてくださいます。そしてじゃん、出ました、有明ハーバー冷やして美味しい馬車道アイスクリーンハーバー、これは多分私のですね。
アイスクリームってわけじゃないですよね。
アイスクリーン、横浜ではアイスクリーンって最初に伝えたのをアイスクリームってアイスクリーンって言ったんですよ。
へー、
そうそう、アイスクリーンがアイスクリームになったんでね。
へー、
じゃあちょっとこれが多分よしみさんやあかねさんと食べてくださいってやつじゃないですかね。ちょっと珍しいよこれ、 じゃあこれ大野さん、
はい、はい、ありがとうございます。
あ、これもしかして中身がこれってことですか。
そうですね。
嬉しい、ありがとうございます。
私もちょっと食べてみますかね。横浜宮とカブスが冷やして美味しい。へー、普通のハーバーじゃないのね。
ハーバー
ちょっとこれ冷やしてはないけども、
うんうん、冷やさないバージョンで今日は、
はい、
いただきます。
先に食べてみる。
あ、そっか、
いいですよ。
いいんですか、
うん、私今ちょっと手紙を
見た目あのこれ例えていいのかな、あの若さ芋みたいな北海道民みたいな
ね、
うん、いただきます。
いただきます。
ちょっと先に食べて。
私こういうの大好き。あんこがクリーミーですね。
写真を撮りましたけども、
そっか、冷やしたら美味しいんだ。冷やさなくても十分美味しいけど。
健太郎様、6月30日お誕生日おめでとうございます。新たな年をますますのご活躍をというねメッセージもいただきました。
そして
この健常品のマシャミズアイスクリームハーバーを、うん、私も今一口口の中にこう放り込みたいと思います。
うん、白あんと衣がうまくマッチしてますよね。
あ、しっとりしてるね。
うん、
うん、アイスの感じが正直まだ分かりません。
私全く分かんないけど、
どこからアイス
が、あんがアイスクリームな気がします。
あ、そうね、真ん中まで食べたら分かってきた、うんうん、あんがアイスクリームの味してきた、うん、後から。どうですか、大野さん。
美味しいですね。冷やすとこれ多分もっとアイスクリームっぽくなる、
ね、なるほどね。
そうかも、固くなってあんこが多分。そっか、そういうことか。
そういうことか。
あ、そして普通あんこにはバニラビーンズなんて入らないじゃないですか、和菓子だと、
うんうんうん、
でもここはバニラビーンズが入ってるということで、やっぱりバニラ風味があるんですね、アイス
も。ちょっと珍しい一品をいただきました。ありがとうございます、うんうん、本当に、うん、これうまいよね、
うん、もう1個食べたい。
そしてでも大野さんからもいただきました。これ甘いのと、
うん、
こうしょっぱいの
を食べると
、
いや嬉しい。さすが大野さん、分かってたんですね。
でこれは旭川のうさぎ屋さんの
ラッピングがまたおしゃれですよ。いいです、
ね、大野さんだからモテるだろうね、こういうの、
ね、さらりと
さらりとおしゃれなもの、
ね、
うん、これは何、ティーパック。
ティーパックですね。
お茶入りなんだ。
オリジナルブレンド、
うんうん、美味しいですよね。
写真撮ろう。ちょっともらった、
うん、パッケージもおしゃれ
ね、
うん、
せんべい、ね、
ガゴメ昆布味の、
あ、なんかちょうどいい甘いののあとちょうどね、バランスがいい、ね、
この3人っていうのは他にもつながりがありまして、私が主催している優風会というちょっと怪しい勉強会で共に学んでいる仲間でもあります、
はい、
先週休みましたね、大野さん。
そうです
ね。どうしてです
か、ね、
ここで方により
いただきます。
いろいろと
ガゴメ昆布だけ
大野さんからいただいたのは、
うん、うん、
何これ、
面白い、止まらないやつです。
あ、美味しいよね、
うん、ちょうど一袋小分けされてていいですね、
ガゴメ昆布、うんうん、うまい。大野さんありがとうございます。
私までありがとうございます、
うんうん、
大野さん、私にもあのおやき買ってきていただいたんです
ね、うんうん、ね、ちょっと後でまたじっくりと食べますけども、
うんうん、
あれだな、なんか吉見さんと大野さんと3人でまた別のなんかやってみたいなってのはちょっと僕思ってたんですよね、個人的には。自分の中で何かこう3人で、
うん、大道芸ですか。
大道芸いいですね。
今は
大道芸、何なんか皿回しでもやりますか、
うん、やりたいですね、
やりたいですね。なんかねちょっとやってみたいなっていうのはあるんですよね。それちょっとおぼろげにあるんですけど、ちょっとここで言うのはあれなんで今度言いますよ、うん、僕の中でちょっと考えている
的な。ずっと食べちゃってる
全然番組にならないですけどね、食べてるだけでね、うん、吉見さんはかけてますか、原稿は。この間187号ではちょっとこの出版の原稿を
頑張りますとかね、
書きます、頑張ります、ち 逐一報告を入れますみたいなの書いてあるけど、最近なんか人も落ちてないですか、なんか報告が足りないじゃないですか、どうなんですか、
ね、いや原稿を書くってすごい孤独な作業だし、そんなやったこともないから、うん、壁にぶちま、壁に当たりすぎ、うん、すぐ分かんなくなっちゃうし、うん、話してることってこう取り繕えるし、いやなんだっけとか、こうしこう、そうそうそう、そういうことですとかって言えるじゃないですか。でも書くって一方的だし、文章にして果たして伝わるのかとか、そういうところでかなりつまずいてますね。
うん、
つまずいてます。
小野さんもブログ最近ね、あの、うん、1年ぶりに、ね、書き始めたなと思って、そうちょっと途中ね空いてた時、あれはやっぱり書くのがちょっとあのしんどいなっていうのもあったりとか。
書くのはねしんどくはないんですけど、ね、
小野さんはそうなんだ。
僕は別に書くのは苦じゃないですけどね。
あ、全然じゃ逆だね、うん、俺、う
ん、なんだろう、いや書くことは伝えることだからいいんですけど、なんですかね、難しいなって思っちゃいます。楽しめればいいんでしょうか。
え、楽しくないですか書くの。
小野さん見てて楽しそうなの伝わってくる、ブログ見てて
楽しいなっていう時もあるんですけど、うん、ノルマみたいになっちゃうと楽しめないですかね。難しいですね。
楽しまないと、
ちょっとパワーを、じゃあ
大野さんの授業聞こえる、楽しむためにはどうしたらいいですかね。
楽しむためには
ワクワクしましょう。
ワクワク、
いやワク
ワクワクワクワク、
なんか薄っぺらいんですよ。そういうのもうやめてくださいよ。
どっちかっていうとちょっと聞いたことあるなっていう感じ
な
ではあるんですけど、
もうお腹いっぱいなんですよ。もう本当の意味を教えてくれっていう。ポジティブにしろとかもそんなばっかで。
ね、あれ、うん、ちょっとしたことでいい、
ちょっとしたこと、
ちょっとしたこと、うんうん、あ、なんか新しい発見みたいな、
うんうんうん、あ、小さなことで喜びを、
小さなことで喜びを、あ、ただ楽しい、う
ん、まだちょっと薄い
なんかました、ね、結構ね僕以上にね、あの、あれなんじゃ、あの、なんだっけ、なんて言うんだっけ、天の弱のところ結構ね僕がちょっと恐れるぐらいのところがあるんですよね。
いやいやいや、あんま刺さんないですね。どっかで聞いたかなみたいな。まあ、そういうのも
なんか、
あの、騙されればいい。
あ、なるほど、それは逆に騙されてみる。
どういうこと、どういうこと、
信用してないでしょ、薄っぺらいとか思ってるでしょ、だからそれに乗っかっちゃったら、あの、暗示みたいになっちゃって、
私がそれに乗っかるかいみたいな。
乗っかる一歩が大事。
うん、誰かこの吉見さんにこ うまく説得できる方法があったらぜひお寄せください。方法、
まあ、でも多分私分かってるんですよ。グダグダ言わずにやれって感じですかね。あの、何 の, あのないですみたいな、とにかくやれみたいな。
でも頑張って MacBook まで買って、いつも MacBook を Mac でやってるんでしょ。
そうです。
この間も投稿されてましたよね。
まだね払ってないんです MacBook。
先に物を手にして、物を手にして、お金借りてる状態じゃないじゃん。
そう、システム状態でボーナス払い、8月払いっていうことで、ボーナスはないんですけど、8月までに貯めようっていうことで。
そうです、ちょっとね、あの、うん、大変かと思いますけども、このポッドキャストで進捗状況を知りたいなって人もいるかもしれないから、
そうですね、
あの、今日はじゃあ言えることないですね。ここまで第2章まで書けましたとか、来月行きますとか、なんかないんですか。
じゃあここで宣言した方が私できるような気がしました、はいはい、来月、え、マジ、え、今6月か、来月8月か、8月には東京行けるように7月末には書き終えます。
なるほど、はい、ということで大野さん来ましたね。
聞いてない、
はい、来ました。
で、僕も実は吉見さんのこと言えなくて、今日中に原稿を渡さなきゃいけないのがない、できてません。6月30日期限の、私は9月下旬発売予定だったんですけども、多分これで遅れちゃうんじゃないかなって、これを編集者が聞いたらちょっとやばいなっていう感じなんですけども、明日の日曜日があるからちょっと頑張ろうかなと。
結構私より早めにチャレンジされてましたよね。
うん、だけどちょっとね詰まってるのよ、うん、ちょっとこうもっといい表現があるんじゃないかも。
あ、ちょっとレベルが高い詰まりですか。
レベル中が何でしょうね、まあ、ちょっといろいろあるのよ、ちょっとね頑張りますよ。ということでパワーアップカフェ7月11日ってちょっと刺激を受けて、
はい、
ここ筆のスピードを上げたいなっていうの
は、ね、ここまで出来上がってないっていうこと。それまずくないですか。
ギクッみたいな、ちょっと10日ほど遅らさせてもらわないと、まあ、いやと ということで、今日小野さん、あのプレゼントありがとうございました。
ありがとうございました。
パワーアップカフェちょっと楽しみにしてます。
はい、
よろしくお願いします。じゃあまた来週。